こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野菜が美味しすぎる作り置き管理栄養士の体にいい楽おかず184話、管理栄養士の中井絵里香による日常的な自炊を支える作り置きレシピ集である2019年刊行の本書は、野菜を中心にした184品を収録し、低カロリー塩分控えめという健康面への配慮と家庭で続けやすい手軽さを両立させることを目的にしている主菜になるボリュームおかず、野菜一つから作れる副菜、電子レンジ調理、サバ缶を活用する料理、余った野菜を使い切るための料理まで、平日の食事作りで生じやすい課題を幅広く扱う。各レシピで熱量と塩分量を確認できる点も特徴で、献立全体を自分で調整したい読者に実用的である。特別な食材や複雑な調味料に頼らず、身近な材料で野菜の食べやすさを引き出す。健康志向の家庭料理本として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、熱量塩分量の表示が作り置きを健康管理に使える献立へ変える本書の重要な特徴は、単に保存できるおかずを集めるのではなく、各レシピの熱量と塩分量を見て選べるようにしている点にある。作り置きは便利である一方、同じ味付けのおかずを数日続けたり、主菜と副菜を無意識に組み合わせたりすると塩分やエネルギーの偏りを把握しにくい。本書では数値が判断材料になるため、しっかり食べたい日に軽い副菜を合わせる、塩分を抑えたい日に味の濃い料理を重ねないといった調整がしやすい。これは厳密な栄養計算を毎食行うための本というより、日々の選択を見える化する設計である。管理栄養士が手掛けたレシピ集として、健康を抽象的なイメージにとどめず、家庭料理で確認可能な情報に落とし込んでいる低カロリー塩分控えめでも満足感を目指す方針は、食事量を極端に減らすのではなく、野菜や適量のタンパク質を用いて食卓を整えたい人に適している。ただし数値は一食全体ではなく、レシピ単位の目安として扱い、ご飯、汁物、間食を含む一日の食事との釣り合いを考えることが実践上は重要になる。次に、野菜一つの副菜と大量消費レシピで冷蔵庫の余りを日常の日にする本書は、野菜を多種類揃えた特別な料理だけでなく、野菜一つで作りやすい副菜や余りがちな野菜の大量消費に役立つ料理を多く含む。ここでの実用性は、栄養価の高い野菜を勧めることだけではない。家庭で野菜が使い切れない理由には、献立を決める手間、少量だけ残った食材の扱いにくさ、下ごしらえ後の保存への不安がある。本書の作り置きという形式は、その障壁を一度調理して数回の食事に分けるという段取りに置き換える。副菜が日々新あるだけでも、麺類や丼物、弁当などに野菜を足しやすくなり、食卓の構成を補完できる。野菜を主役に据えることで、肉や魚の添え物としてだけでは消費しにくい食材にも役割が生まれる。大量消費の発想は、買った野菜を無駄にしない家計面の利点とも結びつく。一方、作り置きの保存性は調理法。清潔な器具、冷却や冷蔵の状態によって変わるため、料理本の利便性を生かすには、各レシピの保存に関する案内と家庭の衛生管理を合わせて守る必要がある。さらに、レンジ調理と身近な調味料が作り置きの開始、継続コストを抑える。作り置きが習慣になりにくい大きな理由は、休日に多くの料理を作ること自体が負担になる点である。本書は電子レンジだけで作れるおかずも扱い、醤油、砂糖、めんつゆなど家庭にある定番調味料を軸にレシピを組み立てている。これは調理時間を短くするだけでなく、買い足す材料、洗い物、調味料を使い切れずに残す不便を減らすための構成でもある。料理に慣れていない人にとっては、珍しい香辛料や複数の調味液を揃えることが実行の障壁になる。基本的な調味料であれば味の想像がつきやすく、普段の食材にも応用しやすい。レンジ調理は火加減を見続ける必要が比較的少ないため、短い空き時間に副菜を増やしたい場面にも向く。ただし、手軽さは全ての工程が不要になることを意味しない。食材の切り方を揃える。加熱ムラを防ぐために、途中で混ぜる容器の耐熱性と加熱時間を確認する、といった基本は味と安全性を左右する。本書の価値は、高度な調理技術を要求しないことにあり、簡便な手順を雑に行うことを勧めるものではない。そして、サバ缶やボリュームおかずを組み込み、野菜中心でも食事としての満足度を確保する。野菜の作り置きは副菜に偏りやすく、健康的だが主食のおかずにはなりにくいと受け取られることがある。本書は野菜だけの小鉢に限定せず、低カロリー塩分控えめを意識しながらも満足できるボリュームおかずを掲げ、サバ缶を使った料理も収録する。この構成は、野菜を増やすことと食事としての食べ応えを別の課題として捉えていることを示す。主菜級の料理があれば、忙しい日の食卓では温め直しや盛り付けで一食を組み立てやすい。 サバ缶は保存性があり、魚を下処理する時間を省けるため、作り置きの手軽さとも相性が良い。さらに、野菜とタンパク質源を同じ料理に組み込めば、複数の小鉢を用意しなくても、献立の骨格を作りやすい。本書は食べ過ぎを単に我慢するのではなく、素材の組み合わせや料理の量感によって満足度を支えようとする。ただし、成長期で活動量が多い人や、濃い味、大盛りを好む家族には、これだけで十分な量にならない場合もある。その際は主食量や追加のタンパク質を個別に調整するという使い方が現実的である。最後に、184品という選択肢が固定化しがちな作り置きの味と食材の偏りを防ぐ184品という収録数は、単なる品数の多さではなく、作り置きで起こりやすいマンネリを避けるための基盤になる。作り置きは効率を優先するほど同じ野菜、同じ味付け、同じ調理法に頼りがちである。すると飽きて食べきれなかったり、次の仕込みをしたくなくなったりする。本書には主菜、副菜、電子レンジ調理、缶詰を使う料理など異なる役割のレシピがあり、手元の野菜、調理時間、求める量に応じて選択しやすい。例えば時間がない週は短時間でできる副菜を中心にし、余った野菜が多い時は消費を優先し、主菜が不足する週にはボリュームおかずを組み込む、といった運用が可能になる。レシピ集を一度に全品作るための一覧ではなく、冷蔵庫と予定に応じて参照する選択肢の集まりとして使うことが重要である。また豊富な品数は調味の組み合わせを学ぶ入り口にもなる。気に入った味付けを季節の野菜や家にある食材に応用すれば、レシピ通りに作れない日でも自炊の継続性を保ちやすい。結論として、本書は野菜をもっと食べたいが、毎日改めて献立を考えたり複雑な料理を作ったりする余裕はない人に向く。特に平日の副菜を確保したい人、余った野菜を使い切りたい人、塩分やカロリーを意識しつつ満足感のある家庭料理を探している人にとって具体的な選択肢が多い。料理初心者にも身近な食材と基本的な調味料を中心にしているため取り入れやすい一方、すでに作り置きをする人には味付けや素材の組み合わせを増やす資料として役立つだろう。類似の作り置き本との違いは、時短や保存だけを前面に出すのではなく、管理栄養士の視点から熱量、塩分量を示し、野菜の消費、主菜としての食べ応え、レンジ調理の手軽さを一冊に統合している点にある。184品すべてを再現する必要はなく、冷蔵庫に残りやすい野菜や生活時間に合う数品から試す使い方が現実的である。健康的な食事を厳格な制限としてではなく、あらかじめ用意したおかずによって日常的に整えたい読者にとって、本書は実践性の高いレシピ集となる。ご支援いただける場合は、中井エリカ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。